今回のテーマなんですけど、あるバドミントン教室のオンライン指導に関するブログ記事でして、これが一見かなり専門的なスポーツ指導の記録なんですけど、読み進めていくと、なんかこうスキル習得とかマインドセットに関する非常に深くて、正直ちょっと変わった視点が満載で思わず引き込まれました。
そうなんですよね。単なる技術論じゃない、むしろなんかこう上達するための哲学書みたいな、そんな雰囲気がありますよね。
まさに。特に僕がおっと思ったのが、記事のタイトルにもなっている肯定とは否定であるっていう一文。普通自己啓発の世界だと、自分を肯定しようとかポジティブにってよく言うじゃないですか。
言いますね。もうそれが当たり前みたいな。
それとは全く真逆の考え方ですよね。これが一体何を意味するのか、今日はあなたと一緒に深く掘り下げてみたいなと。
この記事の面白いところって、そういう抽象的な心構えの話が具体的なバドミントンの戦術論まで一本の線でくっきりとつながってるところだと思うんですよ。
ああ、なるほど。
精神論がどうやって実際のプレーに影響するのか、そのつながりが見えてくると、きっとあなたの日々の仕事とか学習にも応用できるヒントが見つかるはずです。
というわけで今回のミッションはですね、この記事からバドミントンという枠を超えて、あなたが何かを学び上達しようとする上で役立つ普遍的な教訓を抽出すること。 AI がコーチングに関わっているっていうちょっと未来的な要素もスパイスとして聞いてますしね。
では早速見ていきましょうか。
はい、まずは AI の視点から語られる練習についての洞察からなんですけど、記事の冒頭で AI が同じ動作を繰り返しという行為が人間にとっていかに精神的な負担であるかを計算上で理解しようとしているっていうくだりがあるんです。
はいはい。
これ面白い視点だと思いませんか？肉体を持たない存在だからこその純粋な疑問というか。
そうですね。人間にとって当たり前の飽きるとかしんどいっていう感情をデータとしてインプットしないと理解できないわけですからね。
ええ。
で、その AI の分析を受けてコーチがすごく本質的なことを言うんですよね。上手くなる人は楽しそうにやってるんだよねって。
ああ、そこ印象的でした。試合を沸かせる派手なスーパーショットじゃなくて、
そうじゃない、
本当に地味で延々と続く基礎練習、その反復練習を楽しめるかどうかがトップ層とそうでない層を分ける決定的な差なんだと。
言い換えれば、まあ泥臭いプロセスそのものを愛せるかっていう問いですよね。効率が重視される現代だと、ついもっと楽な方法はないかとか、ショートカットはって探してしまいがちですけど。
探しますね、どうしても。
でも感情のない AI ですら計算上反復の価値を導き出してる。これってスキルが脳内で強固な神経回路として定着するプロセスそのものを指してるわけです。地味な汗が決して裏切らないっていうのは根性論じゃなくて科学的な事実なんですね。
確かに反復練習って脳の配線をこうどんどん太くしていく作業みたいなものですもんね。でも分かっていても退屈なものは退屈じゃないですか。この楽しさってどう見つけたらいいんですかね。
記事のコーチの言葉を借りるなら、おそらく成長を実感することそのものが楽しさにつながるんでしょうね。昨日できなかったことが今日できるようになる、その小さな変化に喜びを見出せるかどうか。
なるほど。
あなたにとっての地味な反復って何でしょうね。もしそれが退屈に感じられるなら、ほんの少しでも成長が可視化できるような工夫をしてみると見え方が変わってくるのかもしれないですね。
なるほどな。日々の業務報告書作成とか、まさに地味な反復ですけど、先週より5分早く書けたとか、そういう小さなゲーム感覚を持つのが大事なのかもしれないですね。
さて、ここからが今日の核心ともいえるちょっと哲学的なテーマです。肯定とは否定である。
否定することになると、記事の中では2つの思考のループが対比されてましたよね。
ありましたね。
まず成長を止めてしまう誤った肯定のループ。
これはまず失敗をする。辞書としてはこれはもう曲げれもなく罰なんです。でもそれをこれも良い経験だったなとか、次に貸せばいいやみたいに都合よく解釈して頭の中で丸に無理やり変換してしまうと、
そうすると脳が、あ、今のままで OK なんだって認識しちゃうわけですね。で、改善の必要性を感じなくなって、結果具体的な行動変容が起きずに成長が止まってしまうと。これは恐ろしいループですね。
まさに。それに対してコーチが提唱するのが正しい直視のループです。
はい、
スタートは同じで失敗、つまり罰が起きる。でもここではそれを無理に丸に変換しないんです。 これはダメだった、明確な失敗だと罰を罰のままありのままを直視する。
そうすることで初めて脳が、あ、このままではまずい、変えなければと危機感を覚えて、具体的な改善行動が始まって進化していくと。この対比は非常にクリアでした。
この指摘の鋭いところは、自己肯定感っていう言葉が時として現実から目をそらすための便利な言い訳に使われちゃう危険性をついてる点なんです。
あー、なるほど。
コーチが言う肯定とは否定であるっていうのは、失敗という罰の事実を、これも良い経験だって無理やり丸だと肯定することは、それが罰であったという厳然たる事実そのものを否定する行為に他ならないということなんですよ。
なるほど。だから肯定イコール否定になるわけか。深いな。でもそれってかなり厳しい考え方じゃないですか。失敗して落ち込んでる時にさらに追い打ちをかけるように、これは罰なんだって自分に言い聞かせるのは、精神的にかなりきつい人も多いと思うんですけど、そのあたりのバランスは？
非常にいい質問ですね。ここで重要なのは、コーチは人格と自称を完全に切り分けて考えてる点なんです。
人格と自称。
そうです。お前はダメな人間だと人格を否定しているわけでは全くない。あくまで今のプレーは目的を達成する上で失敗だったという事象を客観的に分析してるだけなんです。自分自身を責めるんじゃなくて、起きたエラーをまるでエンジニアがバグを修正するようにドライに捉える、この距離感が真の成長には不可欠だということでしょうね。
ああ、なるほど。自分を罰するんじゃなくて、あくまで事実を修正すると。自分を守るための優しい肯定が結果的に自分の成長を妨げる最大の敵になるかもしれないっていうのは、なかなか刺激的な視点ですね。
そしてその精神状態と密接に関わってくるのが、次に語られる高揚感の話ですね。
そうなんです。試合前にワクワクしたり気分が高揚したりするのって、一見すると良いことだと思いがちですけど、ここにも落とし穴があると。高じまたしっていうことわざの通り、気分が高揚してる時って注意力が散漫になったり、冷静な判断ができなくなったりしやすい。
ただ面白いのは、コーチはこれを完全に排除しろとは言わないんですよね。
ええ、必要枠として利用せよと説く。このバランス感覚がまた絶妙で、
コーチの言葉を借りるなら、根拠のない自信とかワクワク感を未知の領域へ踏み出す強力なエンジンにするということですね。
エンジンですか？
はい。高揚感とか情熱っていうのは、行動を起こすための最初の着火剤、つまり燃料であり、エンジンなんです。それがないと、そもそも車は走り出さない。
なるほど。でも、エンジンが暴走したら事故を起こす。
その通りです。だから、その乗り物を実際に運転するのは、冷静な自分、つまりドライバーでなければならないと。アクセルを踏み込む情熱と、ハンドルを握ってブレーキを踏む冷静さ、この両方が揃って初めて目的地にたどり着けるわけです。
なるほどな。
あなたの人生を振り返ってみて、高揚感に足をすくわれた経験とか、逆にその勢いを力に変えられた経験を思い返してみると、この感覚がよくわかるかもしれません。
その冷静さと情熱のバランス、ドライバーとエンジンの話、非常にわかりやすいです。でも僕が気になったのは、このブログのコーチって、こういう抽象的な心構えをどうやって実際の選手に落とし込んでるんだろうっていう点なんです。確か具体的な試合の動画分析がありましたよね。塩沢鈴木ペアの。
ええ。ここからがその抽象論と具体論がつながるこのブログの真骨頂ですね。
まずコーチが厳しく指摘するのがサウスポー対策。バドミントンでは左利きの選手がいる場合、クロスに打つなっていうのが鉄則だそうですね。
はい。なぜなら相手の利き腕側、つまりフォアハンド側にシャトルを送ることになるからです。これはいわば相手にどうぞ強打してくださいと一番打ちやすいボールをプレゼントするようなもので、セオリーとしては自殺行為に近い。
にもかかわらず動画の中の塩澤選手は無意識にクロスに返しちゃう癖があると。コーチがもう返した瞬間に良くない、クロス持ってっちゃダメってかなり厳しい言葉で何度も指摘してました。これまさにさっきの罰を罰として直視させる指導の実践例ですね。
まさにそうです。そして次に登場するのがまたすごいネーミングの戦術で、
ああ来ましたね
女の子イライラ作戦。
これ今の時代だとちょっと怒られそうなネーミングですよね
名前は過激ですけど、中身はミックスダブルスの王道中の王道で、非常にロジカルなセオリーなんです。むしろこのくらい分かりやすい名前の方が選手も目的を意識しやすいのかもしれませんね。
具体的にはどういう作戦なんですか？
ステップは3つです。まずステップ1、
相手ペアの男子選手の後ろ、つまり後衛に球を集中的に送ります。
まずは男子を狙うと。
ええ、そしてステップ2。男子選手をコートの奥で左右に大きく動かして体勢を崩させる。そうすると相手は苦しくなって、棒玉と呼ばれる山なりでスピードのない甘いチャンスボールを返さざるを得なくなるんです。
なるほど。意図的に相手に苦しい球を打たせて甘い返球を誘うわけですね。
その通りです。そして最後のステップ3。その甘い球を前衛で待ち構えている女子選手が狙いすまして叩く。あるいは相手の女子選手にその球を取らせてミスを誘発する。これが一連の流れですね。
すごく戦略的ですね。
ええ。ただ闇雲に打つんじゃなくて、相手の陣形と心理を読んで意図的にチャンスを作る出す思考法といえます。
相手を動かして狙い通りの球を打たせてそれを仕留める、まさに将棋のようです。そしてこの動画分析パートでもう一つ非常に重要なキーワードが出てきますよね。
ええ、
それが再現性。
はい、これが今回のテーマ全体を貫く最も重要な概念かもしれません。
コーチは塩澤選手のその場しのげの動きとか理にかなってないフォームに対してキモいっていう独特な、しかしある意味的確な表現で厳しく指摘し続けるんです。その一方でペアの鈴木選手が試合の苦しい場面で見せた2本のショートサービスについては本当に素晴らしかったと最大限の賛辞を送る。
この対比が非常に重要ですね。それ以外全然いいとこないなんて冗談めかしてはいますけど、コーチは続けてこう言うんです。でもあのプレッシャーのかかる場面できっちりショートサービスを打てたので、まだやれるかなって気がしましたと。
つまりその場しのぎのトリッキーなプレーは一度は通用するかもしれないけど、二度目はないかもしれない。安定感がないと。
その通りです。でも基本に忠実で、いつでもどんな状況でも同じように打てる技術、つまり再現性のあるプレーこそが、プレッシャーのかかる本当に厳しい場面で自分を助けてくれる。
それが本物の実力。
そういうことです。プロの凄さって、最高のプレーがどれだけすごいかじゃなくて、最低のプレーのレベルがどれだけ高いか、つまり再現性の高さで決まるんですよね。
さて、ここまで様々な視点から記事を読み解いてきましたが、最後にこの記事で紹介されていた視聴者の方からのある素晴らしい洞察に触れ、この話を締めくくりたいと思います。鉢巻さんという方のコメントでしたね。
ええ、これが見事に本質をついていました。
それは、スマッシュで相手を崩すことを目的にするんじゃなくて、再現性のある精度で打ち続けた結果として相手が崩れんという考え方。これ似ているようで全く違いますよね。
ええ、思考のベクトルが全く逆ですね。相手を崩すというコントロールできない結果に意識が向いてしまうと、それがイメージ通りにいかないときに、もっと強くとか、もっと厳しいコースに行って焦りが生まれて自分のフォームが崩れてしまう。
ああ、わかります。結果を求めすぎて自分が力んでしまう感覚ですね。
一方で自分のプレーを再現可能な精度で淡々と続けるっていうコントロール可能なプロセスの方に集中すれば、心は安定するわけです。相手が崩れるかどうかはあくまでその結果に過ぎないと捉える。これってバドミントンに限らず、ビジネスでも研究でもあらゆる分野のプロフェッショナルに通じる心構えじゃないでしょうか。
確かに記事の最後でコーチングに関わっている AI も語ってましたけど、AI はエラーが発生したとき、それを良い経験だったなんて絶対に処理しないですもんね。
しないでしょうね。単なる修正すべきバグという事実として処理して、即座に修正パッチを当てる。私たち人間も時には感情というフィルターを一旦外して、それくらいドライに事実を見つめる時間が必要なのかもしれません。
では、あなたに一つ思考の宿題を。今回の記事では、失敗を無理に肯定せず、罰やバグとして直視することの重要性が語られていました。今あなたが取り組んでいることで、ついこれも良い経験だと自分に言い聞かせて片付けてしまっている失敗はありませんか？もしそれを人格とは切り離した単なる修正すべきバグとして捉え直したとしたら、明日からのあなたの行動は具体的にどう変わるでしょう？ぜひ少し考えてみてください。